羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で四季のボール四季上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。
坂の上のおはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしています。進行役は私 FM 愛媛アナウンサーの関一里です。そしてメインでお話しいただいているのは、
おはようございます、千原博士です。よろしくお願いいたします。
はい、松山フェニックスアドバイザーで千原スポーツマネジメントラボも運営されております。さて千原さん、今週はまずこの連休中に行われました、はい、徳山スポニチ大会の結果からお願いします。
はい、ゴールデンクル真っ只中ですね、はい、徳山行ってまいりました。はい、それで初戦がですね、1日雨で流れましてね、はい、で5月の1日が初戦だったんですが、うん、広島県三原の三原やつさベースボールクラブに10対2で亀岡投手の好投で勝ちました。
いいスタート。
そうですね。で翌日航空自衛隊豊富クラブ、これ自衛隊のチームですが、はい、ここに3対0、完封勝ち、伊藤投手完封ですね。で最終日、これが5月の3日、うん、これは準決勝決勝1日でやるんですが、
ダブルヘッダーなんですね。
そうです。でうちは第2試合でですね、はい、滋賀県代表 のルネツ工業スポーツ専門学校、
はい、
こちらにですね、4対0で、
お
これも荒木投手完封。
すごいですね、投手陣。
そうなんですよ、なんかもう本当に投手陣よく踏ん張りました。それで決勝を迎えることになりまして、
はい、か
決勝戦は、これは日鉄ステンレスさん、
はい、
元の新日鉄光という、社会人の山口の強豪チームなんですが、はい、ここにですね、延長10回タイブレイク、惜しくも3対4で敗れまして準優勝に終わりました。
残念ですけど、
いえ3日で4試合ね、これ戦ってことができたというね、
はい、
それとあとやっぱり1日2試合クラブの予選なんかも2試合やりますんで、まあ、そういう意味ではね、本当にいい経験というか、
うん、
そういう試練をなんとか乗り越えて決勝まで行きましたので、ね、これは本当に意義があった大会だと思いますね。
はいはい、まあ、この後やってくる都市対抗予選に向けての手応えという面ではどうでしたか。
いわゆる、ね、ミスもいろいろ出ながら、はい、いいとこも出ながらね、そういう意味で都市対抗を戦うための課題、これがすごく明確に分かった大会だったので、本当に良かったと思います。
はい、じゃ選手たちも意味で自信になった部分もあるし、
そうですね、
もちろん次に向けての課題もしっかりと見つめられた、は
い、そうです。だからもう大会終わった後すぐね、練習ずっとね、その後翌日から やりましたけども、
はい、気合入ってますね。
そうですね、で都市対抗の戦うための課題をね、
うん、
選手らがもう口にしてましたので、
あ素晴らしい。
特に体力的な面をね、これからちょっと上げていかなきゃいけないということで頑張ってやってくれると思います。
はいはい、なんかチームとしてもね、はい、すごくなんかやっぱ一つになってる感じもなんか見受けられますし、
勝ったいわゆる決勝まで行って、やっぱり最後に悔しさが残ってね、
うん、
それをまあ年最後にぶつけようと、そういう感じですね。
はいはい、
亀岡投手は、
はい、
初戦と決勝投げ切りまして、
あ2試合投げたんですね。
2試合投げました、はい、途中ちょっと交代をしましたが、うん、関東賞亀岡投手は受賞いたしました。
はい、まあ、今大黒柱という
か、そうですね、はい、まあ、彼が本当主戦で、あともう伊藤荒木がこれ負けじと、はい、いいピッチングしましたんでね、本当に楽しみになりました、
ね、いいですね、投手陣がね、はい、やっぱりこういい調子でいると、はい、勝負が、
そうですね、
面白くなりますもんね。
まずは守りですから、
うんうん、
はい、ピッチャーを中心とした守りでこれから仕上がっていってくれると思います。
はい、
はい、
さあ今週のこの番組なんですけども、先週に引き続き中村時弘愛媛県知事をお迎えしてのトーク後半戦となります。今回はですね、2014年の都市対抗の時のことなどを中心にお話しいただきます。早速 CM の後中村知事の登場です。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。この番組は岩田、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。松山フェニックス応援番組羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、今週も松山フェニックス顧問であります中村時弘愛媛県知事をお迎えしてお送りしていきます。今週も知事よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
先週はですね、はい、フェニックス顧問就任の時から日本選手権出場までのエピソード、いろいろ知事の熱い思いなんかもね伺いました。さてそれ以降長いトンネルに入ってしまった松山フェニックスということなんですが、はい、これ千原さん、これ長いトンネルというのは、いやいや、もう
これはまさしく本当に長かったですね、はいはい。まあ、私もあのずっと監督引き受けましてね、うん、でその後なんとか知事をね東京ドームに連れて行きたいという思いがずっとありながら結果が出ず で
ちなみにあの先週、はいはい、あの話の話題になった全日本選手権は、はい、あの大阪で行われるんですよ。
そうそうそう、
はいはい、京セラドーム言ってますね、
うん、そして対抗は東京ドーム、
東京ドーム、
この2つが大きな大会ですね、は
い、特にこの都市対抗っていうのが特に社会人野球の中でもビッグ大会ということですよね。す
だから結局丸善さんが全国優勝したりね、
はい、
これまでのノンプロチームが活躍した場、うん、やっぱりメインは東京ドームなんですよ。
高校生にとっての甲子園っていうような
、はい、そうです、夏の甲子園が都市対抗ですね、
はいはい。
でも丸善石油からはあの古賀投手が巨人に行ったりね、はい、NTT 四国は渡辺富夫投手が西武ライオンズに行ったり、はいはい、すごかったんですよ
当時はね本当に、はい、伊予銀行さんもありましたしね、
西山投手もそうだった
ね。西山もそうです、
西山投手は、はい、
ジャイアンツ、
ジャイアンツ、
山部君も、
あ、山部君も
左ピッチャー、
ヤクルトの
ドラフト1位、彼もドラフト1位ですから、
すごい、
それぐらいそうそうたるね選手がを輩出してましたんでね、
はいはい、ね、それが球児もなくなってでフェニックスが誕生してということで、日本選手権出場して以降ですね、実はもう都市対抗に出場するまでこれが13年ぐらいかかってるんですかね。
そうです、
日本選手権が2001年、
2001年です、
はい、で都市対抗に出場が2014年ですから、
そうです、ね、
この13年が長いトンネルだったということですか。
そうです、それとあの愛媛県のチームが、はい、都市対抗に出場するの自体がですね、18年ぶりだったんですよ。
その前が NTT 四国、
NTT 四国さんも最後3年間は2、3年は出てないんですよ。JR さんに敗れましてね、
はい、その都市対抗が2014年、これが創部15年目の初出場ということなんですけども、これは知事、その愛媛県としても県のチームが都市対抗に出るっていうのはやっぱりこう喜びも大きかったってところですか。
そりゃそうですよ、あれ奇跡を起こすようなことですからね。
あ、その
いやもうね、あの当時の知事のコメントね、はい、まあ、本当あの市長時代で本当にあの実現したあのしてね、始球式を僕はしていただきたかったんですけどね、はい、それは実現できなかったんで、それでもご支援していただいて、はい、
あのクラブチームまず練習会場すら確保できないわけですよ。
あれ決まった練習場ってなかったんですか。
ないです、
ない、
あ、ないのか。
あので最初はありましたけど、あの NTT さんの
あグラウンドがあったからね、
茂信にあったグラウンド、
あれがなくなっちゃ
ったからね、3月まで使えたんですよ、うん、それ以降はもう、はい、
で一番問題なのはあのやっぱりバッティング練習とかしないとついていけないわけですよね、はい、だからあのお金をやりくりして、あの屋内のバッティングの練習場を構えようってことになってね、なんとかあの中古の
そうなんですよ、あ
の機械買って
伊予市のね、はい、ちょっと民間の方が少年野球で使ってる室内練習をお借りしましてね、まあ、伊予市に借りて、はい、そこでマシンもあの用意しましてね、もうその時もいろいろご尽力していただきました、
ね、はい、でもあの年は あれだよね、そういうバッティング練習もさることながらあのライバル四国銀行からこっち来てくれた
竹本です、
ね、竹本君、
はい、
竹本君があの本人は練習大嫌いなはずなのにコーチになってたのにもう鬼のようなコーチ
練習
で本当ね
素振り旋回やら
ねとかね、千本スイングをね、はい、選手らに強要、まあ強要ですよね、
強要
ですね、自主的に千本振るやつはおそらく仕事の手から振るやついないですから、はい、彼が強要しました、
ね、でもあの年の打撃すごかったね、
よく打ちました本当に、
もうやっぱりね効果的に
本当によく振り込みましたね、はい、
だって皆さんね昼間お仕事してその後練習ですから、はい、
そうですね、
それでもうずっともう夜な夜なもうバット振ってるってことですよね。そうです、
もう12時過ぎても振ってるやついたらしいですから、
はい、
ただあの時は松井君がピッチャーに加わって、
はい、
モチベーションがものすごく高かった
よ、ね、そうですね、いや僕は本当あの松井を初めて見た、うん、彼もねあの勉強好きでね、大学を5年行ってるわけですよ、
はい、勉強好き
で1年間、はい、1年間ちょっとねあのブランクある中で、まあ、練習に参加したんですね、はい、その時に僕はあのちょうどあの卒業して半年ぐらい経ってたんですけど、一緒に練習してね、うん、あの合流して、はい、ピッチング見たんですけど、はい、これはいけると、
うーん、
まあ素晴らしい球を打ってますね。でその話を僕当時あの知事にお話したこと記憶ありますね。
松井投手というピッチャーがこう
入ってきて、そうです、松井君が入ったということ
で、はい、で打撃さえいけば可能性十分あるという、はい、
でその打撃もその鬼竹本コーチですかそう、ね、めちゃくちゃバット振って、
本人は千本スイングなんかやったことないんじゃない
です
か。
ないでしょうね彼は聞いたことないですね振ってないと思う
なるほど。練習環境としてはやっぱり他の、ね、四国の予選で戦うライバルチーム企業チーム比べるとやっぱりそこは劣るけども、はい、その練習量をなんとかそこでも確保してチームを強くしていったってことなんですね、
う
ん、
ただ、まあ、当時の選手の思いはね、うん、強かったと思います、
はい、まあ、本当に四国でも四国ゆかりの高校球児経験者でも、はい、うん、まあ社会人チームにの扉を叩いてそこの恵まれた環境でやりたいっていうのが当たり前だと思うんですよね。なんかむしろあちらの野球部は探すよりは向こうから来る、うん、フェニックスの場合はこっちからどんどん探しに行かなきゃいけない。
そうなんですよ。だからそこらのね、あのこういう選手がいるぞとかね、まあ、そんな情報連携なんかも、ね、いつもね私やってました。
あ、はい、で最も違いの、あの大きな違いは、うん、あちらは給料もらいながら野球ができるけども、うん、フェニックスの場合は会費を払って野球をするって
部費払ってますからね、は
い、選手ちゃんと部費払うんですか。
あの月5000円部費を徴収しております。
なるほど、はい、全然違いますねやっぱり環境が、
まあ、だけどね、うん、好きなことをやらせていただくわけですから、
高いレベルで、そうそうそう、あのちょうどゲストにその OB の金藤選手、大塚選手にあの出ていただいた
初代
エース。そうですね、はい、やっぱその公式野球を高いレベルでこのできる喜びっていうのはやっぱりあったというのをおっしゃってましたね。
だから本当その社会人チームに勝つっていうのは並大抵のことではない。
うん、当時はまた金属バッターだったんです
よ。あ、そうだよね、はい、
打撃がまた一段とね今よりも強烈だったんでね、
う
ん、
ピンポン玉のようにね飛んでいくみたいなね感じなんですよね、
は
い、
だから星川君が、まあ、この間もお話したいのに、はい、知事あの星川君がバックスクリーンにホームランを打つぐらいですから、
金属バッター
だった。そうです、そうです、うん、
あれもまた問題だったね。金属バットだと壊れ、はい、折れないから、はい、あの予算面ではいい
んだ。そう、それは良かったんです。
そういうこと、木製になったら、はい、打たれないけども、フェニックスのような金欠チームはバットが練習で折れたらどうしようっていう、
ね。そうですよね。
本当ね、バット、まあ、金になったらそれが頭のあの本当頭の種だったんですね。
いや、むしろま金かかるからお前絶対お前芯取れよっていう。
いやいや、本当そんな感じです。
それで頼んだのが。あのキャンプ誘致に成功したヤクルトさんが秋のキャンプ来る
ですね。そうなんです
よ。それが終わった後に残ってるいらなくなったバットとかボールあったらぜひフェニックスに寄付してくださいって言ってお願いして
い、ただいたんですよ。
あ、ヤクルトの協力もあったん
です。ボールとかバットをね、いただいたりとか。
それやっぱ知事がお願い。
そうです、はい、
すごいな。
それで都市対抗行った時なんか、岩村さんが来ていただきましたね。
そう
だね。あの時愛媛出身のプロ野球選手が、うん、当時の宿舎、はいはいはい、サンシャインプリンス、愛媛出身、四五人、鵜久森君とか、
あ、鵜久森君もね、は
い、でバット、あの時もバットね、あれ、山田さんが20本ぐらい振れたん
ですか。あ、そうなんですね、
いただきました。
すごいいろんな方がこうやっぱりサポートしてるんだなっていうのをところどころでやっぱり感じますけど、
そうなんです、
だからぜひクラブチームが企業チームに勝つハードルがどれだけ高いかっていうことが伝えられたらいいなと。でそこでひょっとしたら今年いけるかもしれないというところまで来てるんで、
はい、
皆さんぜひ応援をね、は
い、よろしくお願いいたします。
声援と同時に、あの非常に資金的に苦しいクラブチームなんで、
はい、
あのもし勝ったらお金がないと危険という選択肢が、
いやそれは、いやそれは
あの当時のように、いやいや、でまた知事が
当時ほどお金がないことはございませんけども、またどっちでもあのご支援ねいただくこと、うん、ご無理申します、あのお願いすると思いますけども、なんとか勝って皆さんにご無理をお願いできるようになりたいと思います。
あのちょっと戻るんですが、はい、まあ、都市対抗を決まって予選を突破して東京ドーム出場が決まった時に、はい、あのどうしてもあの知事にはお話ししておきたいことも
あ
る
という
と
で、いやもうあの時の、ね、もうエピソードっていうのは本当僕の中では本当相当あるんですよ、
はい、
でまずはですね予選突破して、うん、でそのナルトだったんですね知事あの時、うん、で終わってすぐに僕はお電話差し上げて、
はい、
で準決勝勝った時点でね、もう勝ったという報告したら、もう明日すぐ結果を連絡くれと、で勝った後すぐ連絡入れてね、
はい、
で報告したらもう僕はもう興奮しててね、何言ってんのか自分は丸ごとないんですけど、わーわーわーわー多分電話の差でわーわー言うたんやと思うんですけど、
はい、こっちも興奮してた、
お互い興奮してる
みたいな。そうです。でもう帰ってすぐね祝勝会をやるぞと知事がね、やらないのか言うから やっていただけるんですか言ったら、もう やれということでね、で予定使い館さんで祝勝会やったんです。
あ、出場おめでとうの、は
い、そうそうです。で、まあ、公演企業さんとかね、まあ、知事やあの当時あの中村知事と、はい、あと野市長も来ていただいて、ビルかけをやったんですよあの時。 屋上で。おでもう選手らがビール陰もやる、もうやるのが夢だったですから、
まあね、プロではおなじみのね、優勝した時の光景ですけども、千原さんもちろん参加して、まさか知事もですか。
いや知事は
そこは言ってない。そこは
あそこはさすが
だからさすがに問題にな
る。問題。その時だから、いやその時はビールかけやるっていうのを僕多分皆さんにお知らせせずに上がってやったんです
よ。あ、なるほどなるほど、
はい、でもその夢が叶って後楽園も忘れられないシーンだ ね、はい、これがまた大変で、
あ知事ももちろん初戦はね、ちなみに今その足利クラブというね、ところ
クラブチームでね、
クラブチーム同士の対戦となりました
から、これはね良かったですよ本当 ね、 最高の試合 で、 で、ね、でまた千原当時監督が涙のスピーチをやって、うん、僕をここに連れてきたかったかとか言って、
そうなんですよ。いやいや、あの勝利監督インタビューが ね、
まあ、実際2対1でこの初戦をなんと勝つわけなんですけど、
当然ね、
もうその後ですね、
もう勝つこと考えても何もなかったんですけど、はい、で勝った後勝利監督インタビューがちょうどあのスタンドのね、はい、三塁側のスタンドの前でインタビューがあるわけですね、はい、でその時にまあいろいろインタビュー受けるんで、うん、最後に僕はね、中野知事来られてますかって僕観客に向かって、知事まあ来られてるのは当然分かってるんですけど、はい、もうどこにいらっしゃるか分からないんですよ、ええ、ほんともう知事に声かけした思い出があるんです。
勝利監督インタビューで、
インタビューの最後に
泣きながら、
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 じゃあ東京ドーム中に知事どこにいるんですか。
いまだにビデオ残ってますよ、そのシーンが今見たら本当恥ずかしいんですけど、
いやいやいや、もう、ね、むしろ知事がおーってなるじゃないですか。
いや知事も
なるよ
なりますよね。
もうそれがね、僕はもうあの時ついね、もうつい、
まあ、でも知事も悪い気はしないですよね、言うたらね、勝ったチームの、
その分ね、2回戦があるわけですよ、
はい、
そうそうね、で相手があの
どこ、NTT
東日本、
はい、
で
超強豪ですね、
超強豪で、あのこれが大変なのは、はい、フェニックスはもういくらあの県人会とかも一生懸命いろんなところにみんなで声かけて、ともかく人が応援する人がいないんで来てくれ来てくれって言ったら、うん、1000人ぐらいは来てくれた、
ね、初戦がですね、1300
ね、
でそれがね2回戦はね4000超えてったんですよ、うん、
あ、そんなにですか。
関東英明県人会、
はい、
全部来てくれ、ええ、ところが NTT 東日本は2万人近く来てんですよ。
あのね、ジャイアンツと試合してるような感じだったんですよ。あのチームカラーオレンジなんですよ、うん、でもあれもう、あの、試合僕三塁側から見えるわけですね、スタンドが、だんだん最初試合始まるとオレンジがね、まあ、あの三塁一塁側のだんだん増えていくんです、買う、
はいはい、
ごとに。試合終わったらね、バックスクリーンの奥まで全部オレンジやもう僕はずっと試合で全然うちが点取れないし打てないんですよ、はい、だからもう采配する暇もない、ずっとスタンド、あ、また増えたまた増えたそんな感じでしたね。
だからね、どうしても企業チームっていうのはあれですよね、会社としてもう応援に行きましょうっていうことになる
ん
です
よ。もうだから業者さんからいろいろとかみんな総動員ですよ。で、あの試合前も飯塚監督がわざわざ三塁まで来られましたね、はい、当時の、はい、よろしくお願いしますって言って、こう握手で僕は恐縮しましてね、
はい、
目がもう燃え上がってましてねいや、それはクラブチームと戦うんですから、それは負けるわけにいかないでしょ。
うん、
向こうも死だったと思います。
あ、はい、なるほどね、
悪夢の JR 東海も
勝ってる、そのことも飯塚監督ご存知だったですから、
あ、
前 JR 東海やられてるから相当気引き締めて、うん、で松井君のピッチング見てましたんでね、結局7対0でまあ負けましたからね、
でも今大健闘だよね。
そうですね、
7-0はね、
はい、本当に、まあ、ピッチャーがね、松井が2連投してちょっと捕まりましたけど、
でもね、まあ、あのその時のやっぱ、ね、さっきも知事おっしゃってましたけど、やっぱその都市対抗 の東京ドームの景色っていうのが非常にやっぱり良かったというところですよね。
ね、だからもし今年ね、本当なんとか頑張って行っていただいてね、うん、スタンドで僕はもう知事と一緒に応援したいですね。
あ、そっか、もう千原さんもね、はい、今はアドバイザーという、ね、立場ですから、はい、2人でね、あのスタンドで見てたらね、めちゃめちゃうるさい2人がおるなという感じになりそうですね
本当それが実現してくれると信じてますけどね、はい、
あのまあ、これから その松山フェニックスっていうのに関して、もちろん今年ね、やっぱりその都市対抗出るというのを一つ目標ありますけども、未来のフェニックスに関しても、こう知事が今思うことっていうのはどんなことでしょうか。
はい、まあ、あの当時から先週もちょっとお話したんですけど、まあ、あの時は市長として、坊ちゃんスタジアムの周辺をどうするか、
うんうん、
それからこれを活用するためにオールスターゲームであるとか、ヤクルトのキャンプ誘致であるとか、女子野球の全国大会であるとか、うん、東京六大学であるとか、
はい、
いろんなことをやってきたんですけども、昨年はオールスターゲーム3度目の優勝ができた、はい、ここ最近残念ながら高校野球がなかなか勝てないので、
そうですね、
あのやっぱりそういったことを仕掛けることによっ って、また強くなってほしいなと。でその選手たちがまたフェニックスに夢を持って活躍するような土俵ができて、でかつそこからドラフトが、
そうですね、
締めがっていうのが夢だね。
フェニックスからまだ NPB プロに行った選手はいないんですよね。
あの金藤君とね、はい、あの松井はスカウトの方来られたんですよ、2人。あの特に松井君の時は、あの3球団
あ調査可能性はゼロじゃないん
ですよ。そういうことですね。
調査状が届きましてね、ですけど、まあ、最後ご指名はされなかったですけど、で 金藤君の時もね、あの時も3球団来ましたね。あ、
実際ね、あのプロ野球のドラフトなんか見てますと、いわゆるそのクラブチームからプロに行く選手って結構あのいたりしますもんね。
いや、そのあの本当に不可能じゃないんですよ、本当に、
特に金藤君は確か軟式やってたんだよね。
そうです、
だからあの肩がすり減ってないっていう。
そう多分金藤が今もしいればね、僕はドラフトあのプロ行けてたと思います ね、
それぐらい結構細かいこと知ってるでしょ、
はい、もう本当にね、ほとんどのことはもう知事お分かりですから、フェニックスのことは
それ全部あの逐一いろいろ報告されてる
んですか。もう結果はもう大体あの公式が全部報告してます
けど、ね、いい選手おるよみたいなのも。
いや、それはまあ、あのオフシーズンに農会をやってましたんでね。
ああ、
のちょっとコロナで飽きましたけども、
なるほどなるほど、
その時に必ず報告をあの知事や市長や講演会の皆さんにね。
でダメ元で大きな企業の大阪に、はい、あの選手がいたら、あの支店長とかとか言って、
それはね、
四国への転勤を
いやいや、これいやいや、これは本当なんですよ。
あの先生がそんなこと言ったら、
いや、NTT がね、NTT さんですよ。で例えばあの四国出身の選手が帰ってくるでしょ、
はい、
野球上がって、だその選手はね、僕はその情報を流すわけですよ、あの実はこういう選手が帰ってきそうなと言ったら、ちが連絡選手に連絡してなんとかなんとかならんか言って電話入れていただいたこともありますよね。
めちゃくちゃやっぱこ知事はあのフェニックスに対して
熱い。僕も本当そう言いながら、僕らもいい選手ってなんとか勝ちたいもんですから、
本当このまあフェニックスがこうあるっていうことで、またその選手たちが戻ってくる、またそこ場所になりますし、またこのフェニックスが一つまた松山の愛媛の野球文化をこう広げる一つの存在にはなってますよね。
あの都市対抗に挑戦できる唯一のチームですからね。
まあ、一ついろいろスポーツありますけども、まあ野球を使ってまたね、こう愛媛県が盛り上がればという思いもあるんじゃないかと思います。
野球っていうのがやっぱり、まあ、最近の方は知らない人も多いと思うけども、
はい、
やっぱりその地域地域の歴史とか伝統とか文化ってものすごく大事だと思うんですよ、で特に野球というのはあの創世期に正岡子規が、はい、野球を全国に広めた第一人者で、
はい、
今使ってる野球用語もほとんど正岡子規が、
ね、
作り出してるんですね。
そうですね、
はい、例えば飛球であるとか、直球であるとか、
子球とか
操作とか、はい、こういった歴史をやっぱり知っていれば、野球王国ってなぜ言われたのかっていうのは子規がいたからですよ、
はい、そうだと思いますね。
で子規が創世期にいろんな人に野球を紹介して、その仲間たちが高校野球に参入して、戦前から戦後にかけて凄まじい今の大阪クラスの強さを発揮してた時期があったわけですよ、
ね、はい、全国大会でもね、優勝を、
そうです、はい、
だからこそ野球王国と言われてたんだけど、残念ながらここ数年はなかなかそういう機会がない、最後はどうだろう、再びの全国優勝か、
そうです、ね、夏は、はい、ジョコさん
の時に ね、まあ、ちょっと話それるけど、あのチームもすごいチームで、
はい、
それまで女子校だった西美が共学になって、その1年生に入ってきたのがあの高橋君であり鵜久森君であって、その1個下に福井君が入ってきたんでしょ、はい、で彼らが2年の時に2年目の秋までゼロ勝ですよ、公式戦。
あ、そうか、そう、
ゼロ勝で秋に初勝利上げて、その翌年の春の甲子園決勝まで無敗なんですよ。
そうか、
だからちょうどあの時にね、我々もフェニックスができてしばらくして、ジョーコさん、合同練習をね、ジョコ監督からいつも電話
で、
ね、練習来い来い来い来い言うわけですよ。というのはやっぱり社会人としてあったらレベル、選手のレベルが上がるじゃないですか。
うん、
いつもね呼ばれてね練習やってました。
あ、一緒にやってた。
やってましたよ。
じゃそれはもしかしたらちょっと再びの選手たちにとっても刺激になったし、いい練習にもなったってことなんです ね。
今の監督さんなんかはその時の選手ですから、再び高校の。
はい、あのジョコさんが甲子園行くと必ずあの秘宝館だっけ、あれ。
そうそう
ね、あそこで宿舎なんですよ、愛媛チーム、
はいはい、
あの兵庫の。
そこに激励にいつも1回戦の時行ってたんですけど、監督室の部屋があって、でジョーコさんの部屋に行くと、あのこんな大きな鏡が置いてあるんですよ、
はい、
ジョーコさん何この鏡笑顔の練習してるんだって これが上皇スマイルの正体だったんだ、は
い、そうそういや本当練習
あれ練習してたんですね。
いやだから練習中なんか笑った見たことないですよ。いや
僕はあのサイビの練習何度も見たことありますけど、そうそう、はいはい、確か上皇スマイル全然ないんですよ。でも甲子園のねテレビ見てたらいつも笑顔ですもんね
鏡の前で毎夜毎夜練習されて
る、はい、本当ですよあれ
なるほど、でもね、その最後の話もそうですけど、やっぱこうフェニックスそうやってね、こういろいろまさか高校野球にまでね、そうやってこう影響を与えてる、ね、
つながってくるん
だね、繋が全部、全部つながってますね、
野球。本当そう思いますよ。だからあの、うちが年下が出た年に上子さん亡くなったんですよ、2014年にね、あの安楽君の時ですよ、ね、はいはい、で僕らあのちょうど年下が行く前の練習でね、うん、練習した後お通夜、選手全員で僕あのお通夜行きました、はい、ユニオームで、
う
ん、はい、そういう思い出があります。はい。
まあ、さっきね、まあ、話しますけど、やっぱこの野球王国愛媛松山っていうのをもっともっとこうアピールというところもありますよね。
単にあの今 WBC でね、うん、野球人気すごい高まってきてるんだけど、あのそもそも愛媛には野球の歴史があるということ。はい、で今例えば坊ちゃん劇場では加納という作品をやってるんですけど、す、台湾に野球を広めたのは初代松山商業監督の近藤彪太郎さん、
う
ん、そこから台湾野球と愛媛のつながりもある、
ね、
だから野球は一つのスポーツという一種目を超えて愛媛では文化になってるっていうふうに位置づけられるんじゃないかなといつも思ってるんですけどね、
う
ん、
いや本当そう思いますね、はい、だからうちがフェニックスがね今まで二十何年続いてるというのもこれが一つの証だと思いますよ、
うん、はい、これだから愛媛だからっていうところもありますよね。
県あの他の地区では例がないと思います。
うん、はい、だそういう意味では本当ね、あの皆さんにももともとやっぱりこう松山フェニックスというチームをやっぱり知っていただきたいですし、はい、
そうですね、
そしてあの応援を、はい、ぜひしていただければなというふうに思っております。知事これからいよいよ都市対抗予選があります、はいはい、そこに向けてあのぜひあのエールも送っていただけますでしょうか。
いやもう今年はね、うん、本当あのこれまで の, あの地区の大会の結果から見ると、うん、チャンス到来、
はい、
かなり期待できる都市戦力揃ってると思うんで、ぜひ皆さん松山フェニックスに注目をしてほしいと思いますし、フェニックスのみんなには吉報を待ってると、はい、以上です。
はい、はい、ぜひまた都市対抗予選ね、はい、こう突破してまたこう知事にいい報告ができるようにしたい、
ね、もう今日の知事のメッセージをですね、選手みんなに伝えておきますので、
はいはい、そしてまた知事はこの番組にもぜひ遊びに来てください、はいはいはい、
どうもありがとうございます。
出た暁にはまたゲスト出演よろしくお願いいたします。
はい、はい、というわけで2週にわたっていろんなお話をしていただきました。ゲストは松山フェニックス顧問愛媛県の中村時博知事でした。ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス第6回の羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックスいかがだったでしょうか。2回にわたって中村知事にご出演いただきました。千原さんどうでしたか。
昨日のことのようにね、はい、おじとのいろんな年下の時の思い出が頭によみがえりましたね。
はい、まあ、やっぱ知事もフェニックス、まあ、野球に対する思いっていうのは本当に熱いんだなっていうのをすごく感じました、はい、
そうですね、もう本当23年、まあ、今後もね引き続いてね知事が本当にお世話になっていくと思いますので、
はいはい、
これからも一つ本当によろしくお願いしたいと思います。
はい、さあそしてねインタビューの中でもね、はい、千原さんもおっしゃってました、やっぱり都市対抗に、
もうまずはここですね、うん、はい、この後の都市対抗戦、うん、これをなんとか勝ち抜いてね皆さんに合格できる選手職には頑張ってもらいたいと思います。
はい、僕もあの東京ドームで、中村知事のコメントを、ね、こう収録しに行きたいなというふうに思ってますけどね。
もうぜひとも来てください、はいはい、
さて、この番組なんですけど過去の放送松山フェニックスの公式ホームページで聞くことができますのでぜひお聞きください。さあ来週はですね都市対抗予選を前に田淵哲也監督、うん、そして OB でもありコーチの越智隆一さんをゲストにお迎えします。この二人とトークもまた熱くなりそうですね。
それはもうこれ B 型ですから二人とも
二人とも、
自分の言いたいことをどんどん喋ってね、はい、まあ、会話になるかどうかは分かりませんが、皆様お楽しみにしてください。
ちなみに千原さん何型ですか。
私も B 型です。
私も B 型です、
ね、そうですか。
B 型4人どういうことになるのか、
まあ、はちゃめちゃになるかも分かりませんが一つ皆さんよろしくお願いいたします。
はい、それでは皆さんまた来週です。
千原博史でした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関一里でした。この番組はファンホームスタジオ高市健康成功設備工業白石商事四国名鉄運輸木戸工業金城加藤岩田の提供でお送りしました。